手島美優のお悩み相談室。明けましてお
めでとうございます。いやー、正月
明けました。
明けました。
明けましたね。
明けましたね。
あっという間に明けるよ。
本当だよ。
最初からおばあさんみたいになってるわ。いやね、なんか大人になってくると、はいはい、小さい時はね、うんうん、なんか年末年始すごい楽しかったんですよ。
あドキドキするよね。は
い、いつもと違う感じがしてて、空気とか、外出ても家の中いてもなんとなく違うじゃないですか。それがすごく楽しかったんですけどね、なんかお母さんとかお父さんとか、ああめんどくさいみたいな感じだから、なんで大人ってこうなんだろうと思ってたんですけど、自分この年になって確かにって思ってきました。
早いね。俺まだドキドキしてたけどね。
あ、そう。
やべ、来ちゃう来ちゃうみたいな。
なんかだ、なんか、そうでもないなって思ってきちゃった最近。
そう
な、大人になったのかな。
大人になったんですね。
ということで明けました。
はい、
はい、2019年になりました。
はい、なりました。はい、
昨年は皆様大変お世話になりました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
手島美優のお悩み相談室をね。
はい、手島美優です。
引き続きやめてください。違います。
こんにちは。
違います。
今年もよろしくお願いします。
私が手島美優です。
私も手島美優
です。いやいやいやいや、何何ですか突然。
今年から
名乗れって言ったから。
はい、
名乗ってんの。
そうです、そうです。
自分の名前を名乗ってください。
はい、宇野元秀です。
はい、
はい、
引き続き今年もアシスタントとしてお願いできるんでしょうか。
いいんでしょうか、私なんかで。
はい、なんで私が今聞いたんだけど、なんで聞いてくんの。
よろしいでしょうか。
よろしいですよ。
はい、ありがとうございます。はい、
仲のいいおじさんと話すラジオです。
せえ。
これは。
ほんとさ、まあそうなんだけど、そうなんだけど、おじさんはおじさんって言われると嫌なんですよ。
え、喜ぶおじさんもいますよ。
まだ僕そこまで達してない。
あ、じゃあおじさんじゃない
の。途中なの。まだ未熟な感じなの。
未熟なおじさんね。
半熟ぐらいね。
はいはい、半熟おじさん。
半熟おじさんです。
誰も喜ばないです。
はい。
はい。
はい、そんな感じで。あ、そうそう。今年というか今月もしくは来月になっちゃうかもしれないですけど。はい。FM 熊谷。
お、
はい。熊谷のコミュニティ FM ラジオ局ですね。FM 熊谷がうまくいけば今月下旬。それ、もしくは来月上旬に開局します。はい。どうした急に。はい。びっくりした。
この音か。
はい。はい、
今あの、
はい、
遊べる楽器が手元にあったので、
はい、カズーってやつですね。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
ついにですね。
ついに来ましたね、はい、
そうね。だってでいつになる、うん、いつになるみたいな話をずっとラジオで、
うんうん、そうね、
毎月撮っていて、うん、あ、ついに来たかって感じですね。
ついに感があるね。
ありますね。
はい、熊谷駅ビルアズっていうのがあるんですけど、アズ熊谷っていう、ま、ビルの6階ですね。よかったら、はい、ちょっと覗いてやってください。
覗いていいんですか。
覗くのはいいです。
うーん、
はい、
わかりました。
あ、ここなんだみたいな感じで、
うん、ここにあるよっていうの
は、ね、はい、そう、カフェとかもね一緒に併設というかありますんでね、うん、
ありますね。すごいおしゃれなカフェがありますね、
はい、いいですよね、うん、はい。そうだ、手島美優のお悩み相談室なんで、手島美優さんが主役なんですけど、うん、その手島美優さんの今年の抱負をぜひ聞きたい。
今年の抱負ね、
はい、
そっか、お正月ですもんね、
うん、
抱負か。なんか私あんま、うん、ちゃんとしっかりこう目標立てて決めない人なんですけど、ずる賢いんで、やっぱこれやるって言っちゃうとできなかった時にかっこ悪いんで、なんかできそうなちっちゃいことを目標にしてどんどんクリアしていくっていう、そういう生き方をしているんですけども、毎年何かしらお願いするとしたら必ずやってるのは、おっぱいが大きくなりますように。これはもう5年連続ぐらいで。
そうなんですか。初詣で
お願いしているわ、
神様に。
はい、
マジっすか、
うん、へえ。もう神頼みってことです。
そうか、
神様なんか信じねえっていう人もいますよ、
はい、
いますけど、神様に頼まないとどうにもならないこともあるんです。おっぱいとか。
おっぱいって何？じゃあ大きい人はやっぱすごい頼んだんかね。
いや、もっともとなんじゃないの。
もともと、うん、あ、そう、
もともとのことってもうどうにもならんやん。
あ、そっか。
だからお願いしてるん、はい、
そっか。で、で何で、どうすんの。
私おっぱいで頭がいっぱいなんですよ。
あ、うまいです
、ね、まあまあこれはね、
はい、
そう毎年思ってることなんですけど、うんうん、
はい、
特に今年ちょっと頑張ろうかなと思ってるのは、はい、まあ女優活動に関しては、うん、こう現状を維持しながらちょこちょこ上がっていければなと思って。
控えめですね。
います
おっぱいと一緒で、そこは大きくいきましょうよ。
今年は、
はい、
ブレイクします。
セルフサービスなんですね。
はいはい、
はい、
今年はねブレイクします、ね、っていうのも、はいはい、去年の12月の最初の方に BS で放送してた水道橋博士のブックスタンドっていうテレビが番組がありまして、そこで映画作家の松崎誠さんっていう方に紹介していただいたんです、うんうん、あのネクストブレイク女優ってことで。
すげえね。
すごいやろ。
めっちゃ名誉じゃないですか。
すごいやろ。ネクストブレイク女優が4人いたんですけど、4人のうちの1人で、
すごい
4人、その他の3人も私、うん、あ、すげえすげえって思ってた人だった
ん
で、
な
んかそこに私みたいな
並んじゃって、
うん、そこに私っていう感じでしたけど、ありがたいことにそうちゃんと見てくださった方もいて、うんうん、私の出た作品カランコエとか赤色とか結構チェックしてくださって、うんうんうん、見たいなとか言ってる人もいました。
すごいじゃん、マジすごいじゃん、
うん、ね。そう、それをちょっとお借りする感じでブレイクしたいな、
うん、しましょう、しちゃいましょう、もう、
うん、
したいんじゃなくてしちゃいましょう。
ん、何が違うの。したい、
したい、したいっていうのは願望だけど、しちゃうのはもうするのよ。
あ、するんだ。
することは決まってんのよ。
わかりました、
はい
はい、ブレイクします。します。
はい、
あのね、そうそう、
はい、
ブレイクってさ、
はい、
こう何、なんか私は売れるとか、
はい、
売れるっていう単語をね、はい、よく使うんですけど、はいはい、売れるっていうことでもないと思ってるんですよ。
そうですね、そうですね、
うん、どちらかというと、はい、その名が轟くというか、
うん、
人が私のことを知ってるのがいいなって思ったんです、うん、で私に興味のある人が増えるのが一番いい環境だなって思ったので、うんうん、はいはい、なんか売れるっていうとこう何だろう、お金をね私に、うん、くれる。
何それ、そのストレートな表現。
なんでそういうことでしょ。なんか私っていう名前があるからお金を出してくれるわけじゃないですか。
まあまあそうだけど、
ね、
う
ん、なんかそれで売れるっていうと売れてないんですよ今。全然売れてないから、で売れてる、売れる兆しも別に見えてないので、はい、ただなんか注目されてるなっていうのはあるんですよ、うんうんうんうん、いろんなとこに出向くと、うん、あ、手島さんですね、知ってますっていう風に結構言ってくださる方がいたりとか、うんうん、知らずとも作品を見ていて、あ、その手島さんだったんですかっていう人もいたり、
うんうんう
ん、なんか私のことを知ってる人が増えるってことと、うん、私のことを認識して興味を持ってくれる人が増えるのがいいなって思ってます、
うん、でも来てると思うけどね、じわじわじわじわ、なんかすごいことになってんなって実は旗から見てました。
あ、本当ですか、
はい、
私はねこう意外と自分のコミュニティの周りだけをしっかり見てるんで、
あ、 そっか、
そうすると、まあ、来てるのは当たり前なんですよ、だって自分の周りだから
ね。
じゃないところがどういう感じなのかっていうのをしっかり捉えていかないといけないわけですよ、う
ん、お、真面目なんですね。
はい、今に始まったことですか。
はい、
はい、
びっくりしました。はい、
そんなことを考えてます。そう、この間、はい、あのね、ライブしたんですよ、
うんうん、ライブしましたね。ライブしました。
あのラジオで言わなかったんですっていうのも、うん、そのね、私、皆さんご存知の通り私歌好きなんだけど、うん、人に聞かせるのがねちょっと嫌、嫌というか、
うん、
まあ聞かせるものではないと思ってるんで、
ほうほう、
好きなんだけどね、
うんうん、
自信がないんで、
うん、
なんか宇野さんと一緒に一回こういうライブがあるから、
うんうん、
ちょっと一回組んで出てみるみたいな、一回きりでもいいしみたいな話をして、うん、この間12月の17日に、はい、なんと出てきました、
はい、
2人で
熊谷のね、
うん、
まあ去年いっぱいで終わっちゃったんですけど、かさたじというところで、うん、 はい、やらせていただきました、はい、
なんか意外とねでも良、うん、かったと思う、うんうん、
その思う思うよ、まあ、出来やともあれ雰囲気良かったなと思ってて、
そうね出来そうね、うん、あんなに練習したのにな、はあ、あんなに練習したのにって思いますよ、はあ、本当に歌う歌う人って本当にすごいですね、本当にすごいと思う、
はい、
ということでちょっとあの、はい、皆さんに共有しようと思います。
すげえ流しちゃいますか、
はい、千葉のコースープ屋さんの歌です。
うん、そうです、
宇野さんが作ったんですね。
そうですそうですそうです、
そうですよね、
はい、
これねベーグルとスープのすごい可愛い歌なんですよ、
はい、
これねあの宇野さんのギターと私タンバリンと、うん、あとさっきから登場してるこれ、うん、これカズーって言うんですけど、はい、これねなんか私ほんと楽器吹けないんだけど、うん、これはなんか口のこう息の入れ方とか、
うん、
ベロの使い方で音で吹くだけ本当、
うん、
全然なんかこう指とか動かさないんですけど、
うん、
すごいですよこの楽器
そればっかな
これねってこともできる、
すごいですね
何ですか、
はい、うまい、でも本当うまいと思うよ
これ、多分可愛かったですよね、
はい、
そうっていう曲でした、はい、
手島美優さんですか。
手島美優と申します。
ててのて
申しました。
はい、手島美優、まあ大丈夫ですね、
はい、
じゃあやります。 We wish you a Merry Christmas。
盛り上がってますよ ね、
いいですね。
ねえ、お客さんも、
うん、
これはね、うん、熊谷サンタがやってくるっていう、
はい、
宇野さんどうぞ喋って。
熊谷サンタがやってくる歌です。
違いますよ。
あのね、この企画ね、熊谷サンタプロジェクトっていう、まあさっきも名前が上がりましたが、ウスキンクベーグルのウスキさんがね発案して、まあ、熊谷の街にサンタの帽子をいろんなね大人がかぶって、なんか街があったかい雰囲気になったらいいなっていう、そっから始まって、まあそれのなんかテーマソングが欲しいで、なんかまあ去年この番組でも流したんですけど、ちょろっとね、ウェイクアップフェスっていうのやって、それのテーマソングのウェイクアップ熊谷の替え歌、
うん、
でなんかやってって言われたんで、わ、
うん、
かりましたということで詩をいじって、
うん、
で手島さんにも協力していただいて、
うん、
タンバリン入れたりとか、
うん、
最後プップ吹いてもらって、
はい、
これね、ジングルベルですね、はい、
そう、こんな感じでねライブをしました、はい、でそれで、うん、お客様がね、
うん、
なんと、
うん、
お悩み相談してくれた、
は
い、
ね、
ありがとうございます。もう何ヶ月ぶりでしょう、このお悩み相談のコーナー、
ね、
ね、
お悩み相談室と言っておきながら、
もう超嬉しい、はい、
じゃあお悩み相談ということで、
はい、読みます、
はい、
役者やアーティストに憧れている今月25歳になるものです。お二人に質問です。みゆさんが女優になろうと思った理由は何ですか？宇野さんが音楽活動を続けている理由は何ですか？人生全般に悩んでいます。よろしくお願いします。
ほら、
とのことでございます。
なるほど、あ、25歳になったんだね、
うん、おめでとうございます。おめでとうございます。
まずそこです、そこです。はい、はい、じゃあ早速、
うん、
はい、みゆさんが女優になろうと思った理由、
うん、理由、そうですね、意外とこのラジオとかであんまお話ししてないかもしれませんけれど、うん、一番最初にお芝居を始めたのは、うん、私は10歳の時で、
うん、
群馬県の、
うん、
まあ、前橋市、私が今住んでるとこですよね、
うん、
に、うん、東京からアクティングトレーナーの先生が来て、
うん、
お芝居を教えてくれてたんですよ、
うん、
っていうのはただの私は習い事感覚で通ってて、
うん、
まあ水泳やったりフラダンスやったりそろばん行ったりしてたんですよ、
うん、
でその、何やめるタイミングだっけな、確か水泳をやめるタイミングで、じゃあ次何しようかなってなった時にたまたまなんかチラシで見つけて、うん、それでやろうと思って習い事感覚でお芝居を行き始めたのがきっかけです、
うん、いやガチで女優になろうと思ったんじゃな
くて、あ、全然思ってなかった。
その、まあ、お稽古事を習い事の一つとして、
うん、そうそうそう、なんか楽しそうだよねってこう人前に出てね、なんかやるのが
いいっすね。
そう、
じゃあ転職だ、転職
ね、ね、そうかな、
人前に出るの楽しそうだってやれたんでしょ、
うん、でなんでやろう、なんでそれに行こうと思ったかね、うん、全然親の押し付けでも何でもなく私がやりたいって言ったみたいなんですけど、それでやっていくうちに楽しいなってなって、
うん、
でこれが仕事になると女優かみたいな、
うん、
あ、女優さんってそっかみたいな、そこでやっとつながるぐらいな、
うん、
そんなぐらいの気持ちでやりましたね、
うん、
でそこから、まあ、その時も群馬にもちろん住んでたんで、うん、東京の事務所に入ってで、うん、オーディションを受けてっていう、
うん、
まあ、今やってるようなことを初めてやったのが11歳とかそれくらい、うん、
11歳ですか、
うん、何、
いやいやでもまだ10年前だからね、言っても、ね、
そうですね、
そっか、
うん、そんな、うんうん、そんなことをやっていって、うん、まあ、でも一つも仕事してなくて、あのオーディション落ちまくって、
う
ん、週何回も通ってたんですけど電車で、まあ、今と本当に今と同じことやってますよね、の中で、うん、全然自分の個性を出せずに、
うん、
周りの女の子と一緒のことをやってればいいと思って、
うん、
最初の挨拶からお芝居に関しても、
うん、
なんかこう何のために来てるのかっていうのをまず考えないでやり続けていたら、
うん、
やっぱり全然仕事ができなくて、
うん、
いろんな事務所を転々としていて、
うん、
でそんなことをやってるうちに中学生ぐらいになっちゃって、 まあ、同時進行で地元の方の劇団とかに入ってお芝居をやってたんですけど、はいはいはい、東京での活動もずっとやっていて、で中学生の時に、うんうん、持病がありまして、うんうん、背中の骨がこう S 字に曲がってしまう側弯症っていう病気になって、うんしまって、うん、なってしまってっていうか、もうそれは遺伝なんでもともとあったんですけど、結構進行してきてしまって、うんうんうん、で手術をしないといけないってことになったんで、うん、まあ、それをきっかけにちょっと今その時入ってた事務所を辞めて、うんうん、でもまあ戻ってこれると思って、うん、またやるつもりでいたんですけど、うん、ちょっとその手術が、まあ、手術自体は成功したんですけど、うん、こう体に、ね、こうボルトが今30本ぐらい入ってて背骨に、なんか意外と普通の人じゃない体になってしまったんで、うんうんうん、なんか運動制限だったりとか、うん、日常生活が結構今まで通りに送れなくなってしまって、うん、っていうのもあり辞めました女優を、うん、もうやらねえと思って、ね、そうやらねえと思って諦めて、まあ、やりたい気持ちはあったんですけど、はいはいはいはい、こう人よりできないことが多いっていうのがどうしても悔しくって、うん、それでみんなと同じラインに立たされて、うん、オーディションを受けて、なんか別に君じゃなくてもたくさんいるからみたいな感じでされるのが超嫌で辞めてしまって、うんうんうんうん、でもこう何映画見たりとか舞台見たりとかするのは好きだったんで、うん、そういう風な生活をしてる中でちょっとやっぱ やりたいけどなみたいなことを考えていった時に、うん、地元で続けてた劇団の団長さんが、うん、無理せずにこう、ね、自分のやり方を見つけてやっていけばいいじゃんっていう風に言ってくれて、うん、あの出させてくれたんですよ舞台に、
はいはい、
もう一回立たせてくれて、うん、でそれをきっかけにちょっと自分のできる範囲で仕事見つけてみようかなと思って、
うん、
やり始めたのが高校生ぐらいですかね、うん、でそこからオーディション受け始めて、うん、一般応募のオーディションとか受けて、それこそ赤色もカランコヤも全部一般の、うん、なんだこうページ見たら出てくるような役者募集みたいな、誰でも見れる誰でも応募できるようなやつから応募しました。うん、それで受かってお仕事をいただいて、
うん、
で自分でお世話になった方とこう縁を絶やさずにつないでいってっていうようなやり方をして、ずっとフリーランスでやってます今も、うん、
すごいっすね。
ざっと話すと私の人生はこんな感じです。
いやいや、やっぱすごい人だ。あのね、本当そこは尊敬していて、
うん、
まあ、いつも言ってますけど、
いつも言ってるよ、
うん、本当尊敬してるんですよ。はい、なんかすごい共感できる部分と真逆な部分があって、
うん、
一応僕にも聞いてくれてるんで僕も答えていいですか。
はい、
なんか宇野さんが音楽活動を続けている理由っていうことなんですけど、真逆な部分から入ると、
うん、
どっちかと俺人前に出るのは嫌いだった
んです、嘘つけ、
ほんとほんと、でできれば人前に立ちたくないなと。
それはいくつの時ですか。
ずっと
ずっと。え、今も
今も今も
Now? 現在進行形。
正直言うとね。
あ、そうですか。
苦手なんです、人前に出るっていうこと自体が、
うん、
なんだけどそんな自分を変えたくって音楽実は始めたんです。
うん、うんうん、
なんだけど2007年かな、前のバンド一応プロだったんですけど、
うん、
それは終わっちゃって、
うん、
それこそ似てる部分がもう そこが僕の挫折なんで、
うん、
もう二度とやるかって、うん、もうやんねえ音楽やんねえみたいな感じでやめたんですけど、
うん、
結局やっぱ離れてみると恋しくなるもんでね、うん、でいいタイミングで仲間に声をかけてもらって、じゃあもう一回やろうかなみたいな感じで続けてますっていうような感じです、
うん、
だからそんなに実は深く考えてない。
あ、そうなんだ。
うん、続けている理由は
なんかでもその今別にあれでしょ、うん、その音楽っていう道を一つだけやって、うん、生きてるわけじゃないじゃないです
か。あ、そう、いろいろやってるからね。
ね、いろいろだって普通に平日、はい、月曜から金曜日まで働いていて、うんうん、その中で音楽活動やってるわけじゃないですか。
は
い
は
い、なんか何そのそういうやり方をしている理由、その音楽をどういう音楽の捉え方っていうんですかね、こう、うん、なんか変わるものとかってないんですか、今やってる仕事の中で。
うん、
どういう人に向けていくかとか。
なるほどなるほど。
うん、
ああ、でもね、うん、もちろん音楽じゃなくてもいいなって思う自分と、
うん、
でも音楽だからいいなっていうのがあって、
うん、
後者が勝ってるっていうのかな、
うん、
だからもう本能に近いんだけど、
うん、
音を鳴らすのが好き、
うーん、
単純に、
うん、
理由だからそれ、そう、好き 続けている理由は好きだからやってます、う
ん、なるほどね。
別にこれでどうこう、まあもちろんそれこそ手嶋さんみたいにブレイクはしたいですけど、だけど、
うん、
まあなんかね、純粋に今本当に楽しいんだよね、
うん
うん、だこれで食う食わないとかじゃなくて、これ本当に綺麗事でも何でもなくて、
うん、
はっきり言って今音楽やらない方が仕事に集中できていいなって思うのよ、
うん、
冷静に考えると、
うん、
でもそれをやっていないとどんどんどんどん自分が、やむというか、
うん、
楽しい時間がなくなってしまうというのかな、
うん、
音楽ってそう没頭できるっていうか楽しめるから、
うん
うん、実はうん、必要な時間なのかなと思っていて、
うん、必要だと思う。私も生きてる中で音楽すごく必要だと思ってます、
うんうん、だから食べるのに似てる。
ああ、なるほどね、
うん、食べないと人間生きていけないから、うん、音楽を自分でやることによってまたこうなんだろう、生きた自分に戻れるみたいな、
うん
うん、そうですね。
なるほど
ね、そんな感じです、
うん、はい、ね、やっぱあの好きなんですよね、
うんう
ん、好きじゃないとね、
そうそうそう、
やれないです。
本当に好きなものだったり楽しい時間だったり、
うん、
そういうのってなんか人生において一番大事なのかなと思っていて、
大事だと思う。なんかその、うん、それだけを貫いて生きていくのがいいかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、なんかこういっぱいいっぱいになっちゃった時に一番落ち着けるのは自分が好きだって思うこととか人とか、
うんうん、
そうね、うん、そういうのが一番素直になれないですか、うん、自分が、
うん、そう思います
よね。自分の好きなことって
うん、
だって言ってこう仕事にしていくっていうことは責任がさすごくあるじゃないですか、うんうんうん、まあでも逆に言えば好きだからやれるっていうか好きだから責任取れるわけじゃないですか、う
ん
う
ん、
ね、
それは
ね、なんかやっぱ自分の好きなものを、まあ、わざわざなんか探してそれでまた悩む必要はないですけど、
あ、そうね、まあね、
うん、とりあえず、
はい、
うん、なんか興味のあるものとかね、
うん、
いいなって思ったものとかを、
うん、
ふわふわっと考えておくと、
うん、
意外とつながったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
共通のものとか共通の人に会えたりとかするから、
うん、
私もなんかあんまり自覚しないでやってますけど、うんうん、本当に役者っていうかこう芝居することが好きだから、
うん、
あとまあお芝居する中でいろんな人と出会うっていうのが好きだからこういうことやってるんだと思うんですけど、
本当そうだね、
うん、全然私バリバリ芝居人間じゃないんで、
う
ん、芝居だけやってればもう何もいらねえすって人ではないので、
そうそうそう、
もう超いろんなことやりたいです。全然役者とかやめれる、
は
いはい、人と一緒に仕事するのが好きなんで、
うんうん、
私の好きなことは人と一緒に仕事することとか、
うんうんうん、
人と一緒にお話しすることとかなんで、
うん、
役者じゃなくても別にいいです、
うんうん、
そういう感じ、
うん、分かる、すげえ分かる、
うん
うん、なんか真面目に答えましたね、
はい、そうですね、
うん
うん、
でもそうなのよ、ね、あのさ、だからこれじゃなきゃいけないっていう生き方はないんですよ。
ないですね。
もうあくまでその人のバランスだから、自分がこうありたいんだったらそれでもいいし、でもその自分のこうありたいっていうのにも縛られちゃうと苦しいんだよね。
そうですね。
それにならない場合があるから、
自分で自分の首絞めるのが一番嫌ですよね、
うん、そう
もったいないというか、う
ん、だから旅感覚で人生を楽しんだらいいんじゃないかなと思って、
あっち行ってこっち行って
そうそう、あこっち行ってみようみたいな、あ今度こんなことあった、うん、ははとか、
うん、
旅の時って、まあ、旅してる人してない人もいるから何とも言えないけど、
うん、
ハプニングすら楽しいんですよ。
そうね、
旅は
そうだね、
はい、それをどう乗り越えるかとか、
ね、
ドキドキしながら生きていくっていうのはすごくいいと思うんで、うん、あんまりなんだろう、うん、こうじゃなきゃいけないとか、
うん
うん、それは周りの意見もそうだし自分の中でもそうだし、
うん、
それに縛られない方がいいのかななんて思います、
うんうんうん、すげえ、どうしようこの先人生終わったって思った時に、うんうん、人といっぱい話したらすごい助かりました。
あーはーはー、
うん、その時は周りに大人の人がいっぱいいたんで、私はまだ子供だったので今もそうですけど、うん、いろんな人と会って、
うん、
正直に自分のことを話すと、
うんうん、そうだね、
ちゃんと親身になってくれる大人がたくさんいると思うので、
うん、
なんかそういう人の意見を聞いてね、まあ、こうしろあしろって絶対言わないから、そういう人って、
うんうん、
あしろこうしろって言わないけどこういうこともありますよとか、
うんうん、
なんか私はこうだったとかそういう話を聞くだけでだいぶ見えてくるんですよね、うん、
そ
のあ自分がそうだったらじゃあどうなんだろうとか、
うんうんうん、
逆にそれめちゃくちゃやりたくねえから絶対やんねえぞって思ったりとか、
うんうんうん、
じゃあなんでこの人続けられてるんだろうなとか、うんうん、なんか人ってすごいですよね、
うん、
なんか会うだけでだいぶいろんなものをもらえるんで、
うん、
なんかそれだけで別に 何をしろっていうことでもなく、それだけでね、うん、なんか結構人と会うだけで私はだいぶ生きてるのが楽になりました、
うんうん、素敵ですね。
はいはい
はい、
うん、
な感じでよろしいでしょうかね、うん、
ね、これ聞いてくれるかな、
うん、ね、きっと聞いてくれてることでしょう。
はい、私はすごく嬉しかったんです、はい、あのライブで お手紙もらって、うん、お悩み相談のね、
はい、
すごく嬉しかったので、
はい、
こんな意見ですが、
はい、
どうか聞いてください。
はい、
はい、はい、ということで、2019年1月のお悩み相談室、最後に告知をねさせていただきます。新年一発目の告知でございます。あれ、小野さんいない？
いるよ何、いや一応黙ってたんだけど、
うん、いやなんかうんとかはいとか言わなかったから、
ごめんなさい、ごめん
なさい、なんか、はい、いないのかって思いました。
あ、そうですかいまーす、
はい、はい、あの私、
うん、
向けて言ってるんで人に、
はい、
言ってください。
あ俺にもね、
そうそうそう、分かった、聞きます。あなたも聞いてる人だと思ってますから、
はいはいはいはい、分かりましたすいませんでした
はい、はい、ですね、はい、去年もたくさん紹介してきましたカランコエの花という作品が、なんと私の地元前橋の映画館で劇場公開が決まりました、
はい、
前橋、ありがとうございます。はい、ですね、
はい、
前橋の元気21っていう施設があるんですけど、駅の近くにですね、そこの2階に入ってる前橋シネマハウスさんという劇場です、うん、
はいはい、
こちらで、1月の4日土曜日から1月の18日金曜日まで2週間ですね、
はい、おー、すごいね、
上映が決まり
ました。毎日ですか？
毎日、
へー、
毎日、うん、と2回上映です。
ほうほう。
で、うん、と1月の4日から1月の11日までは14時から、うんうん、
2時ね、午後、はい、
そうと17時35分から、
はい、午後5時35分、
はい、の1日2回上映 で、はい、でその期間中に、休館日が1月8日の火曜日は休館日なので、その日をやってます。
気をつけましょう、8だけは。
そうそう、
はい、わかりました。
で、
はい、
1月の12日から1月の18日までは、
はい、
14時10分から2時10分
から
と、はい、から19時40分、午後7時40分からの2回上映になってます、
はい、
そう、前半と後半でちょっと時間がね、
はい、
違うので、
はい、
気をつけてください。あ、ちなみにあれですね、
日の
1月15日火曜日も休館日か。
火曜が休みなんですね。
そうそう、火曜日が休館日なので火曜日は行かないでください。
はい、
はい、これ2週間って結構すごいですよね、
うんうんうんうん、
ありがたい、ありがたいです。私も舞台挨拶に行きます。あの、家から15分ぐらいのところ
なんで、いいね、
バリバリ地元です。で、シネマハウスさんの料金なんですけど、はいはい、一律1,000円。
お、安いね。
はい。で、高校生以下800円、はい、で、高校生以下のお客様が4人以上の団体の鑑賞で1人500円になります、
うんうん、あ、そうなん。
みんなで来よう。
ほう、そうね、
みんなで来よう。
ちょっと熊谷の人もね、全然前橋近いですから。
そうですよ、
はい、1時間ぐらい
1時間ぐらいじゃない、
うん、
もっと、いや1時間ぐらいですね。
ね、東京出るのと変わんない、むしろ近いかな。
うん、
うんうん、
ぜひこの機会に来てください、はい、
ぜひぜひ。
そう、あのね、カランコエは都内の上映がもう終わってしまったので、
うんうんうん、
もう関東で今、うん、一番来やすいのはやっぱ群馬かな、
うん、
都内からだと、
うん、
そう思います。
いやいや、
私は、うん、まあ、自分の地元で上映できるっていうのも一つすごく嬉しいんですけど、ね、うん、あの地方の人にね見てほしいっていうのがあるんですよ、この作品を、
う
ん、LGBT と言われるものが、
うん、
最近話題になってるけど、なんだろうねっていうぐらいなわけじゃないですか。その多様性云々って言われてるから、やっぱり地方に届くまでにはかなり遠いわけですよ。
なるほどなるほど、
うん、なんかその地方でこういうことがありますっていうのがすごく分かりやすい映画じゃないですか。実際にこういうことがありえますっていうような、なんかそういうのを見て、あ、普通にあるんやこういうことっていうふうに思ってほしいですね。で、それがだんだん広まって認められつつある世の中ですよっていうのを知ってほしいので、地方に飛ばしていきたいです、
はい、
来てください。あの、はい、舞台挨拶の私があの行ける日、そうそう、私結構ツイッターでね、毎日行きますってね言っちゃったんですけど、うん、できる限り毎日って打とうと思ったんです、本当は。で、そしたら、手島さん毎日来るんですか、すごいですねってコメント来て、
うん、
毎日なんか行ってないでしょって思ってみたら、
うん、
毎日って書いてあって、あ、
すんの
ここでお詫びさせていただきますけども、はい、すいません、毎日はさすがに行けない、
はいはい
2週間毎日2回上映行ってたら私仕事しろってなる。
そうですね。
じゃないですか。
はいはい。できる限り。
そうですね。はい、できる限り。まあ、時間が空いたらすぐ行けるような感じにしますので、
はいはい、
まあ、いないだろうと思っててもいることもあります。
なるほど。
はい。
わかりました。
はい。私がいる日は、後ほど。
はい。
シネマハウスさんのホームページやら私のツイッターやらで公開すると思います、はい、カランコへの公式ツイッターとかでも紹介してくれると思います。
チェックしてます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
はいは
い、ということで本年一発目の1月号、
はい、
どうもありがとうございました。いや、私本当に良かったな、お悩み相談が来て
ね、
うん、
なんかもう一回自分のなんだろう人生を振り返ることができましたね
そうですね、私たちもかなり、ね、お先が見えてきましたわ、うん、
お先見えた？
うん、見えた。
あ、本当今ので、
うん。私がどうしたらいいか分かった。
あ、本当。
今年。
あ、そう。
うん、
じゃあよかったです。
はい、よかったです。どうもありがとうございました。はい、はい、引き続きお悩み相談室でいいですかね、じゃあ。
そうだね。
ね、お悩み相談も、はい、来てほしいな。
お悩み受け付けてますから、このねヤバイラジオのホームページのメールっていうところ、もしくはまあ、うん、ツイッターとかフェイスブックとか二人ともやってますんで、
うん、
インスタとか、
うん、
まあどっからでもいいんでね。
うん、
はい。お悩みですみたいな感じで、
はい、私たちはいつでも喜んでお答えいたしますので、ね、はいはい、
そんな感じで、
はい、よろしくお願いします。お願い
します。
はい、ということで本年も手島美優のお悩み相談室どうぞよろしくお願いします。